皆様いかがお過ごしですか。花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はエズラ記とネヘミヤ記について学んでいますが、今週第5課のテーマは法の精神を犯す。暗唱聖句はネヘミヤ5章11節です。口語訳聖書でお読みします。どうぞあなた方は今日にも彼らの田畑、ブドウ畑、オリーブ畑および家屋を彼らに返し、またあなた方が彼らから取っていた金銭、穀物、ブドウ酒、油などの100分の1を返しなさい。ネヘミヤ5章11節。神の国を建設するための働きに試練はつきものです。それは外部から敵の攻撃という形で来る場合と、内部からの崩壊という形で現れます。先週はネヘミヤがサンバラテやトビアの攻撃を毅然とした態度で切り抜けた4章の場面を学びましたが、今週は次の5章で神の民の内部の問題に直面する場面です。それは止める人が貧しい人を虐げるという深刻な問題でした。月曜日のところをお開きください。ネヘミヤは同胞の悩みを聞いて、憂うことができるだけではなく怒ることのできる人でもありました。聖なる怒りと言ってもいいかもしれません。しかし彼は怒りの衝動をすぐ行動に出す人ではありませんでした。5章7節、私は自ら考えた末、尊い人々および司たちを責めていったと記録されています。キング牧師は、真の平和とは対立の有無ではなく正義が存在することであると言っています。平和を意味するシャロームというヘブル語には、間違ったことを正しくすることという意味が含まれています。健全さ、完全さという意味です。シャロームとは神様の豊かさそのものであり、それがこの世の中に溢れ出た状態です。ネヘミヤは祈りを通して神の臨在を体験しました。まさにこの神のシャロームを体験したとき、神の義が内側から溢れ出るという体験をしました。だから彼は互いに助け合うという法の精神に反した生き方をしていた人々に対して大胆な行動を起こしたのです。火曜日のところをお開きください。5章7節から12節のところです。ネヘミヤは大きな集会を開いて人々の誤った態度を指摘し、神を恐れ義を行うように訴えるのです。そこにいたのは土地の権力者や裕福な人々だったのですが、驚くべきことに彼らは全員一致でネヘミヤの訴えを受け入れ、誤った生き方を改めることを約束したのです。それは訴えたネヘミヤ自身が当然受けるべき報酬を受け取ることなく人々に施すという生き方をしていたからです。彼らにはそのようなネヘミヤの言葉に反対する理由はありませんでした。水曜日のところをお開きください。ネヘミヤ5章12節と13節のところで行ったネヘミヤの行動は、私たちが発した言葉に責任を持って行動すべきことの重要性を教えています。これは口だけではない。神に対する心からの感謝と愛の心から生まれる真実の生き方が私たちに求められているということです。この副読本の60ページにこう書かれています。社会的弱者と社会的に蔑視されている人たちへの憐れみの情が欠けているというのは、私たちの神との関係がお粗末なものでしかないということです。心から変えられていく経験が必要とされています。ヨハネは大胆に明言しています。神を愛している と言いながら兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することはできない。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。この戒めを私たちは神から授かっている。私はかつてほとんど例え話のような話、自分の辞書を甥に譲りたいと思っていた年老いた止めるご婦人についての話を聞いたことがあります。彼女に対する彼の素敵な行為は本物か見せかけかわからないでいましたが、他に譲りたい人はいませんでした。彼女はいつでも貧しい方々を助け、慈善のために献金している人でしたので、人々のために世話をしている人に彼女の財産を譲りたいと思っていたのです。ある日、彼女の甥がどのように困っている人を取り扱うか確かめるために彼女は貧しい乞食に変装しました。彼は失礼にも彼女を口汚く罵り、立ち去るように命じ、警察を呼ぶと脅しました。結果として彼女は実際彼の心の中にあるものを知ったのです。私たちの行動のすべては愛による動機か、愛のない自己中心的な動機かによって測られるということを心に留めたいと思います。同じく副読本の62ページの言葉です。私たちの伝道は愛と感謝に満ちた心から湧き上がってくる必要があります。すると一人一人の伝道奉仕は様々な形をとって楽しくなされるようになります。微笑んで近づいていくこと、ジェスチャーも含めて励ましていくこと、親切な言葉をかけること、必要としている人には経済的な助けを与えること、惜しみなく働きかけること、親身になって御言葉を分かち合うことなど、隣人と密接な関係を共有できるようになります。木曜日のところをお開きください。5章14節から19節を読むと、ネヘミヤはユダの地の総督に就いた時から12年の間、私も私の兄弟たちも総督としての手当を受けなかったと言っています。当時総督やその手下は賄賂を取り私腹を肥やすのに忙しい、そんな時代でした。そんな中、リーダーとしてのネヘミヤのこの姿勢は多くの人々の心に強烈なインパクトを与えたに違いありません。ネヘミヤの城壁再建工事はネヘミヤの勇気や知恵だけではなく、このような犠牲によって進められたのだということがわかります。自らの財産を増やすことではなく、これまで神様が恵んでくださったものを人々の祝福のために用いることに焦点を当てていたネヘミヤの姿勢は、まさに私たちアドベンチストにとっての素晴らしい模範です。5章15節にありますが、神を恐れるという信仰が彼をそのような生き方に導きました。5章19節で彼は、我が神よ、私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて私をお恵みくださいと祈っていますが、これは神様に対するネヘミヤの自己宣伝ではありません。神様の憐れみがなければ生きていけないという、神様に完全に頼り切った彼の生き方がにじみ出た祈りなのだと思います。神の国の働き人としての姿勢をここに見ることができます。ネヘミヤは祈りを通して神のシャロームを体験したという話をしましたが、私たちもまたシャロームという神の臨在の中に入るとき、今度は私たちの内側からシャロームという聖霊が溢れ出るのです。このようにして私たちを通してこの地上に神のシャロームがもたらされ、 神の義が地上を満たすことを神様は願っています。ネヘミヤの歩みは私たちをそのような生き方へと招いているのです。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、あなたの言葉がどれほど他の人に影響を及ぼすか考えてみてください。何を言うか、いつ言うか、いかに言うかということに、どうしたら私たちは慎重になれるのでしょうか。第2番目、ネヘミヤの生き方はピリピ2章3節から8節の御言葉を思い起こさせます。ここに表されている自己否定の原則をあなたはどのように表すことができますか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。